はい、どうもこんばんは。セアロガイさんのコネラジ、水曜日でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週もね、水曜日はミクさんと一緒にお届けしていきますよ。はい、ミクさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、どんな一週間でしたか、ミクさんは。
そうですね、今週は、なんかちょっといろいろ、事業を私、いろいろ今動いていて。
はい、はい、はい。
なんか言葉で言うと変化の週でした。本当に。なんか、はい。
なんかでもちょっと、
うん、
インスタ見てたら、ちょめちゃめちゃきついことがあったから、うん、みんな励ましてくれよっていうことも書いてましたけど、
ね、
これはひょっとしたら翌日にセアロガイとのラジオが控えてるからしんどいんやというメッセージではなかったですか？
そう
なんだい。すいません。乗りツッコミのツッコミの部分を待てへんぐらいすぐ突っ込んじゃった俺が。
全然違うんですよ。なんかやっぱり仕事でね、やっぱちょっとコロナの影響もあって、いろいろ私も動かなきゃいけない部分が結構あって、
はいは
い、
い
やでもさすがにちょっとね、昨日はちょっと話してもいいです？ちょっとなんか
全然いいですよ、はい、
そう仕事のことだったんですけど、めちゃめちゃ本当になんかこう落ち込んだんですよ、久々に。
うん、それはどういう系のやつだ
った？そうですね、
バリ増言を言われたとか。
そうですね、もともとやろうと思ってたビジネスがまあありますと。で、それに対して一緒に動こうと思ってたことがありましたと。
はいはいはい。
で、私もそれに向けて、いろいろ、まあ、なんて言うんだろう、全部のその、なんて言うんだ、仕事もそうだし、プライベートな時間も全部いろいろまとめて、私結構石橋叩いて、渡るタイプなんで、めちゃめちゃ準備1年前くらいからしてたんですね。
はいはいはい、
それが昨日なくなりまして。
うわー、きつー。
そう、こんなことちょっとないよなって私的にはもうびっくりするような事件で。そうなんですよ。
これはもうコロナ関係でなくなったってことですか？
そうですね、まあまあそういうことになりますよね。うんうん、
マジか、それきついっすね。
そうなんです。なんで、一旦落ち込んだんですけど、
うんうんうん、
そう、ここからが変化っていうところなんですけど、まあ一旦落ち込みましたが、そのビジネスはやっぱり一緒にやりたいって言ってくださる方がいて、
はいはいはい。
そうなんですよ。まあこんな形で、やっちゃおうとせやろさ、なんて言って話してる感じで友達に話していったら、
はいはい。
いいところあるよっていうことになって、で、そう、面接まで今、話するってところまで行きまして、そうなんですよ。
いや、ほんまにミクさんのこの愛され力すごいな。
いや、マジで本当にね、人には救われてるなって思って。そしたらさっき、そう、うん、お昼ぐらいにもう一件、インスタグラムの、まあ、コンサルのお仕事ですね。それが、急遽社長から連絡来まして、それがもうきちっとした形で5月から動くことになったんで、まあ、結果ラッキーじゃんってなってました。
いや、いいわ。ミクさんいいわ。このポジティブな感じ。いやー、
そうなんですよ、いろいろね、うん、
俺なんかね、この前バスケしてて、
うんうん、
で、肘ぶつかってこの顔ガーンなって、
それそうなの？
そう、このちょっと怪我してて、おかんがコースってほっぺたどないしたんっていう、もう本当にリビングで聞くような質問を公共でしてきたんですけど、まあそれに答える形でガーンってぶつかって、
いやいや、え、痛かった？
痛かった。で、うわーってなった時に腰グキってなって、
え、
今びっくり腰なんですよ。
ねえ、嘘でしょ。なんかさ、エモヤンさ、バスケするとさ、はい、ろくなことなくない？
そうなんですよ。捻挫するわ。腰やますわ。
うん。
まあまあそうなんですけども、好きやからしゃあないねん、バスケはもう。
そうですよね。
もうこれやらんとって感じなんでね。
だってさ、そんなんなったってさ、またやるんでしょ？どうせ
腰が治ればもうすぐにでもやるんですよ。はい。で、僕落ち込んでたのよ。だから、なんやねん、これと。
うんうんうん。
こんなことあるかと。
はいはい、はい。
タレントの商品である顔と人間として動くのに一番大事な腰を同時にやられるってあるかと。
確かに。
だって、腰なんて要って書くのよ。
いやー、そうですよね。
要と書くのよ、本当に。
確かに。
そう、もうだから、うわ、と思ってたけども。
うん、
まあなんかこれを聞いた、なんか、整骨院の先生かなんかが CM とかくれたらもうラッキーになるって。
どうぞ皆さんよろしくお願いします。
腰関連の仕事もしくは右頬怪我関連の仕事あればぜひいただけたらと思います。
お願いします。
はい、ということで、はい、始めていきましょうか。
うん、
セアロガイさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日の個人スポンサーはございませんので、もしよかったらですね、セアロガイサポーターズ、ネットで検索していただくか、はい、動画の概要欄チェックしていただけたらと思います。非常にね、この応援していただきやすいプランも用意してますんで、まずはちょっと見ていただいてね、はい、あ、番組続けてほしいなと思ってる方ですね、応援していただけるとありがたいなと思います。
お願いします。
これ後残らんかな、なんかシミとかなったらすごい嫌やわ。
これね、今こうやって触ってるけど触っちゃダメだわ。
あ、そうなんや。
うん、触んない方がいい。
わあ、俺それ聞いたら余計触りたなんね。
あー、ダメだー。お母さん言ってあげてください。お母さん言ってあげてください。
何て言われて聞くって俺、3歳児じゃないんだから。まあちょっと我慢しますわ。
本当、本当だよ、う
ん、はい、あ。パスファインダーさん、スーパーチャットでいい言葉いただいてます。人間万事採用が馬ですね。ってそうですよ。なんかね、悪いことがあってもきっとね、それが次のいい結果に結びつくという、
そう
これ非常にいい言葉ですよね。
ありがとうございます。
はい。きっとね、僕多分ね、腰痛くなかったら今日バスケ行ってたと思うんですよ、この後も。
うんうんうん、
で、今日多分なんか、ダンプカーにはねられてたと思うんですよ。
ああ、そうだわ、絶対。
行ってたら。絶対ダンプカーにはねられてた。うん、
あのなんかやっぱりダンプカーに跳ねられそうな顔してますもんね。うん、
でしょ、今日の俺。ダンプカー跳ねられ顔。それに比べたら、多少ね、バスケットボールで、
はい、うん、
自分より身長が20センチぐらい大きい、
うん、
まあ、なんかそれこそダンプカーの生まれ変わりみたいな方に突進されたとしても、所詮人やから。
そうです。
全然もうこれぐらいですんだから、触った。
触ったらダメ。
はい。ねえ、ということで、まあ、元気出していきましょうかな、というところなんですが、
はい、うん、
じゃあ、早速もうニュースのやつ行きましょうか。
行きましょう、行きましょう。
はい、ね、今日あったニュースのことを、ちょっとね、うん、
はい、
皆さんに紹介しながら、ワイワイ雑談していこうというやつでございます。
はい、水曜日はそういうコーナーですからね。
僕がいいですか、今日じゃあ。
お、いいですね、お願いします。
これはね、ジャンルで言ったら、
うんうん、
ちょミステリーかもしれないですね。
おどう、初めてのパターンですね、ミステリー。
そうです、まあ、あの配信されたのは昨日で、こう毎日新聞の記事なんですけど、
うん、
見出し、テナガザルが謎の 出産、
うん、
檻に一頭だけ飼育なのになぜ、長崎という見出しなんですよ。
はいはいはい、
長崎県佐世保市の、うん、森キララ動植物園で、
うん、
妊娠するはずのない、メスの白テナガザルが出産し、飼育員らに波紋が広がっていると、
うん。
というのも、このメスザルは、檻の中で一頭だけ飼育されており、
うん、
オスザルと接触できない状態だったと。怖くないですか？
怖い。
一頭だけ飼ってたメスが妊娠して出産したと。
で結構鳥肌立ってる。うん。
園は、小猿の DNA 鑑定をして謎の解明に乗り出すという記事なんですよ。でも、白テナガザルのモモが小猿を出産したと、園職員が発見したのは2月10日の朝、想定外の出来事に園は混乱したと、妊娠期間と見られる7ヶ月モモの腹が大きくなることはなく変わった様子もなかったので、職員らは誰も妊娠に気づかなかったと。
でどういうこと？
モモは5、6年は一頭で飼育されていて、
うん、
モモの隣の檻では白テナガザルや、黒テナガザルなどが飼育されていて、
うん、
隣の夫の境には金網や板が設置されているのになぜ妊娠したのかと。
め
ちゃくちゃ不思議ですよね。
セアロさんさ、ぶっちゃけその記事読んだ時にどう思いました？
いや、何やろうな、もうめちゃくちゃちっちゃい猿が網の間を入っていったのか。
なるほど。
で、なんか、その隣に柵があるから、うん、一応この先にちょっと書いてるんですけど、
うん、
まあ、園は何度も会議を開いて話し合ったが、原因も判明しなかったと。園の担当者は、隣の檻のメスとどこかの隙間で交尾した可能性が高いと推測する。 だからもう隙間を見つけて。
なるほど。
うん、
そこからね。
縁は子猿が父離れした後に体毛か血液で DNA を鑑定して
一生
確定しようということで。で、なんか、笑い話じゃないし、なんでやろうねって不思議がってるけど、まあ、結構これって、こう、動物園的には結構ありえない事故らし
くて、うん。そうだよ、そういうことだよね。しかもさ、うん、テナガザルを多分 DNA 鑑定してって、どこかと会えば多分そういう話だけど、もし DNA 鑑定で会わなかったとしたら、
ね、そうですよね。
怖っ。
いや、だから、なんか、ね、外部の人が檻の近くまでオスのテナガザルを連れてきて、隙間からしたというなんか謎のテロが起きたのか、何なのか。星星のドレスさん、私も隙間説、うん、隙間説ですっていう。
うん、
隙間説提唱している方がね、いらっしゃいますけども。聖母マリアっていう星々いただいてますけど、ね、そういうことじゃないと思いますけどね。
あと、私が、気になってたのね、ごめんなさいね、ちょっと前の投稿で、エモヤンのお母様が触ったらあかんでということでね、はい。ちゃんと叱ってくれてますね。
あ、気になってました。はい、すいませんね。33の息子を叱らせてすいませんね。は
い、いや、でもちょっとすごいニュースでしたね。
ねえ、なんかもうミステリーというか、いやだからさ、これもうこの計画的に繁殖させることが基本の動物園にとっても、うん、もうパニックやったやろうなと、
うん、
うちでさ、なんか他の動物飼ってたとしても、うん、いきなり1匹増えてたら、うん、あれみたいな、なんでかみたいな。
しかもさ、怖いのがさ、妊娠してる時のお腹が大きくなってないんですよ、だって。
あ、
ねえ、
そうですよね。
そんなことあります？
ねえ、あ、恵子さんコメントいただいて、
うん、
隙間と思うと。今日ミュージックさんは、うん、これ沖縄のラジオですね。でも言ってて、うんうんうん、障害があるほど燃え上がる恋ってマーリーさんが言ってたよ。あ、こんな柵なんか関係ないぞと、愛し合うんだと。
そっか。
確かに柵が逆に盛り上げる演出になった可能性はありますね。
いやー、面白いなー。
ロミオとジュリエット効果でね、やったかもしれないですね。
すごいねー。いやー、ちょっと面白いニュースですね、そやろさん。はい。
じゃあ、ミクさんなんかどんなニュース気になりましたか？
あ、じゃあ私また、ちょっと質問形式にしようかなーと思ってるんですけど。いいですか？
はいはい、もちろん。
ですね、ある企業が1日5時間勤務を導入したそうです。
最高やな。
そうなんですよ。で、うん、それはね、要は、4月からっていうことになってるんですけど、1日5から7時間の短時間勤務を選べる制度を設けたみたいで。で、まあ、目的を限定してないのは異例のことっていうことで、まあ、結構ニュースになってました。はいはい、で、その企業というのが、
はい、
まあ、みんなも知っている、まあ、ある企業なんですけど、うん、
はいはいはい。
まあ、ここは結構ですね、時間が、まあ、多分まちまちだったんだと思うんですよ。うん、
はいはいはい。
うん。なので、結果、まあ、じゃあ、まあ、5から7時間ぐらいにしようと。さらに言うと、多分、そんなに人がやっぱり今、このコロナが結構大きく関わっていると思うので、
はいはいはい。
それに影響されすぎてしまった、まあ、企業だったんですね、これが。
ほう。
はい。その企業は、さて、まあ、ちょっと広いんですけどね。
うん。
そう、なんでしょうかっていうところで、ちょっと、まあ、何個か出してもらって答えていこうかな、なんて。
コロナに影響されて、
はい。
時短勤務が定着した企業っていうことなんですかね。
そうですね、多分そうなんじゃないかなって。 あまりにもやっぱり出動数が、あー、これヒントだな、出動数が、はいはいはい、そうなんですよ、減ったということで、我々もよく利用しております。
あ、航空会社。
お、正解。あ、一発で出ちゃったじゃん。
あ、一発で。それでもね、あなた、あ、出動って言ったらだいぶ絞られますよ。まあでも飛行機が出動っていうか分かんないんだけど。
いやー、ちょっと出ちゃったよ。これ全日空だったんですね。
ああ、ANA。
そ そう、ANA が一日5時間勤務を導入しているということで、
はいはい。
流行に、そのね、新型コロナウイルスの流行による業務悪化を受けて、で雇用を維持したまま人件費の圧縮を進め、働き方の自由度を高める目的で、この制度に踏み入ったっていうことでした。
なるほど。じゃあ、従業員からしたら、
うん、
働く時間短くなって、その分でも給料も減っちゃったよ的な嘆きはあるんでしょうね。
うん、まあ、そういうことになりますよね。ただ、やっぱり、飛行機自体が多分飛んでないんで、
はいはいはいはい、
人が多分いてもっていうところなんでしょうね、きっとね。
なるほどね。じゃあ、うん、副業やってもいいよなんですかね。副業やってもいいから稼いでねなのか。
副業やってもいいとはこちらの方には書かれておりませんでした。
でもね、空いた時間、
う
ん、副業やったらあかんけど時間削って早く帰っていいよ、給料減るけどね。って言われてもお金困りますよね。
うん、まあそして今副業ね結構流行ってますからね。
はいはいはい、そうですよね。いろんな
副業これにはねちょっと書かれてなかったんですけど、
うん、
でもなんかそういう要はまあ大きな企業でもそういう取り組みを今始めてるっていうような形で言うと、
うん、
やっぱコロナの影響ってね飲食店にとどまらずやっぱりいろんなところで出てんだなっていう風な、まあ、記事だったんで、はい。
なんか僕がちょっと予想してたのは、
うん、
こうもう働き方改革を進めるにあたって、
うん、
なんかもうこの無駄な業務とか絞ってちゃんともう5時間勤務でできるようにしようよって言ったら、
うん、
給料変わらず5時間で働けるようになりましたみたいなニュースかなと思ったんだけど、
う
ん、そんなにハッピーなニュースじゃなかったですね。
ないよね。そうだよね。そうい
やでもな5時間で勤務で、うん暮らせるようになったら本当ハッピーですよね。
ハッピーですよね。え、実際さ、はい、ね、多分あのリスナーの皆さんも気になるところだと思うんですけど、セアロさんって、
はい、
大体まあその案件によっても違うと思いますけれども、
うんうんうん、
結構どれぐらい働いてるものなんですか？
僕はね、うん、もうね、本当マッチマチですね。
そうですよね、もちろんね。
う
ん、
もう丸一日、うん。朝早うからラジオやったり撮影行ったりして一日編集とかわーってやってる時もあれば、
うん、
もう丸一日だらーってしてる時もある
そっかそっか
そうなんですよ。だからなんかねもうバラバラですね。本当にだらってしてる時は僕も本当に社会人として失格というか親が泣くレベルでだらだらしてますね。
どういうことそれ？親泣いちゃうぐらい？
そう、もう、うん、ソファーと合体してますね。ソファーと一体化して。
あ、本当。え、例えばさ、もうずっとソファーで、
うんうん、
ずっとテレビ見てるってこと？
だったらまだいいね。テレビを見ながら過ごしてたらまだ僕は情報を得てると思うんですけど。
え、怖い怖い怖い。何してんの？
なんかもう、なんか録画してたもん見て、ネットフリックス見たかったの見て、
うんうん
で、なんかもう見るのなくなったけど、なんか他に新しいの見るような、うん、なんか好奇心みたいなのももう衰えてしまって、
うん、
ひたすらスマホいじってたら、なんかインスタの広告にわけわからん、なんかチープなゲームが出てきて、
うんうん、
その棒人間が鉄砲で撃つみたいなゲームを気づいたら2時間ぐらいやってる。本当にダメだな人間ね。本の一冊でも読めばいいのにっていう。
でもさ、いつも仕事頑張ってんだからいいよね。好きなことしてたら、だらさ。
本当にね、このなんていうの、うん、その、あ、今日はいいだらだらできたなっていう日、うん、あるじゃないですか、なんか。
あるあるある。
なんか今日は朝、パーンと起きて、コーヒーショップ行って、コーヒー買って、うん、そのコーヒー飲みながら、ちょっとなんかドライブして、
うん、
でショッピング見て、なんか映画も一本見て、
うん、
美味しいご飯食べて、ああ今日はいい休日やったな、お休みって
時は
もう充実感あるじゃない。
うんうん。
けどなんか最悪の一日みたいな。想定してた一日と全然チャックなる時ないっすか、ミクさん？
あるあるある。
ミクさんの一番ダラダラするダメパターンの一日教えてくださいよ。
え、ダメパターンは。まあ、基本的にベッドから動かないってことかな。
あ、なるほど。ベッドと合体タイプ。
いや、そうだからさ、ソファーに行くんだったらまだいいよね。
おお。
あの、ベッドから全く動かないっていう日があったりする。たまーに。楽しい。
何なんですかね、この風呂入りに行くというのが世界一難しいことのように感じる、あの感じ、ね、
すっごいわかる。
風呂ってこんなに遠かったっけみたいな。
なんかさ、お仕事を例えばします、外に出ますってなったら家帰ってきたらすぐお風呂入りたくなる、うん、じゃあ、
はいはいはいはいはい、
そうなんだけど、家にいてそのお風呂に入るっていう、そのダラダラしてんのにお風呂入るっていう考え方に至らないよね、うん、
ああねえ、俺もね、でもこう家帰って、うんうんうん、疲れて帰ってきて、
うん、
すぐ風呂場行ったら、
うん、
あもういいのに、うん、一回ソファーに横たわろうもんなら、もう終わりよね。顔も洗わず、歯も磨かず、なんか2時ぐらいまで寝てもうて。
起きて歯磨いて、あれして寝るみたいなね。そうそうそう
電気ついた状態で2時ぐらいまで寝て、絶対疲れも取れてへんみたいなの、最悪ですよね。
ベニジャケ谷子さん、みんなそうなんだ、ほっとしちゃう。ほら、みんなそうなんだ。
みんなそうよね。
うん。
だから俺ね、そうそう、本当にね、もう、うん、これが日本の住宅、
うん、
玄関に風呂ついててほしいもん。玄関で靴脱いで、服脱いで、風呂入って、その浴槽の先にリビングがあるみたいな設計の方がもう俺はいい。
そっか。じゃあ帰ってきて、お風呂入って、で、ソファーに行ってっていうね。うん、その流れでしょ。そうそう、うんうん、
ソファー、あの、シャワー浴びないと、
うん、
ソファーから電流流れるみたいな家具欲しい。
ひどい家だね。
もう。そしたらもう絶対寝転がらへんやん。
確かに。
そう。なんかもう家帰って、1分以内に風呂入らんかったら貯金残高が少しずつ減っていくみ
たいな。いや、最悪だね。絶対やるね。
毎分1000円減っていくみたいなのをやれば。
絶対やる。
ねえ、いいなと思いますけどね。
いや、でもさ、充実してる時の、じゃあ、セアロさんは、どんな感じなの、うんうん、
いや、ね、僕、ちょっと好きなコーヒー屋さんが朝6時オープンのところなんですよ。
素敵。沖縄なの？
沖縄、沖縄、
うんうんうん。
で、そこに寄って行って、うんうん、で朝6時から、空いてる、この、瀬長島の、このホテルのサウナとかがあるんですね。
うんうんうん。
そのコーヒー持ってサウナ行って、
うん、
サウナでもう1、2時間汗バー流して、ローリーってわかります？なんかこう。
ローリーわかるよ。かけてやってくれるやつね。
そう、うんうん、最近完全にもうサウナにハマって。
うわー、最高。私もだよ。
そう、あ、もう気持ちいいですよね。ね、
最高。
で、もう12時ぐらいにお家帰ってきて、
うんうんうん、
でちょっとなんか、あのスーパーで買ったもう料理作って、
お
でも、ネットフリックス見ながら、プシッはあ、最高な休日ですね。で、夜になって、琉球ゴールデンキングスの中継を見て、
お
で、終わったら、うとうとして眠るという、これはもう俺の最高のパターン。
最高。
ああ、もう今楽しくなっちゃったよ。
なんかもう、だってニヤニヤしてますもんね。
うん、楽しかった。話してるだけで楽しかった。
でもその朝活みたいな感じっていいですね。
そう、朝を制するものは休日を制すよね、ほんまに。
いや、素晴らしい。いや、ただね、これね、うん、県民性とかもあると思うんですけど、
はい。
いかんせん北海道は、寒いので朝みんな弱いんですよ。
うんうん、あ、確かにね。確かにもう、
寒い。出たくない。そう。
時はね。
寒いんだよ。朝めっちゃ寒いですからね。
いやいや、そうでしょうよ、もう。そっか、逆に沖縄はもう、クーラーを切れば、朝自動的にもう暑すぎて目覚めるから。
そっか。
そうそうそうそうそう。
いいな。
温度目覚まし。
そっかそっかそっか。
そうなんですよね。
いや、ただね、セアロさん、サウナって今おっしゃりましたけど、
はい。
サウナで、
うん。
温まった体を、
はい、
最近、
はい、
北海道は、雪にダイブするって、これ流行ってますからね。これ。
それフィンランドのやり方やん、もう。
イエスイエスイエス、そうなんですよ。
本場フィンランドのやり方やん。
わやでしょ。
憧れるわ、それ。それはもうサウナが、そういうふうに作ってるんですか？もう雪にダイブして。
最近、お外にあって、そこに行って、サウナ入って、はい、雪にダイブするみたいなのが、
はいはい、
結構水着でそうやってみんなやってんですよ。
マジか。
いやー、ちょっと来てよ。
それ行きたい、やりに行きたいわ。
でしょ、今ちょうどいいよ、キンキンだから外。
いや俺もね、こういつかね、こう本場フィンランドに行って、うん、本場フィンランドのサウナは本当すごくて、
うんうん、
なんかこうサウナこうログハウスみたいな、外にあるログハウスみたいなのに入って、うんうん、でそっからもう出たら、この湖に氷が張っとるんよね。
はいはいはいはい。
その氷を割ってそこにドボンって入るっていう。
うん、それやば、寒そう。いや気持ちいいのか。
一回やってみたいけど、いや俺でもまだまだビギナーやから、水風呂でも冷たいってなるから。
え、どう、ちゃんとさ、水風呂はちゃんと入る、こうやって全部。
あ、入る入る、
うんうん、
そう、水風呂は最近入れるようになったから。
うんうんうん、
ねえ、
すごいな、
松山愛さん、今日の私の朝活、4時に起きて米買ってきたこと。
え、
逆に4時に米売ってるところってどこっすか。
あ、農家さんとか。
あー、なるほど、直接行ってってこと、
ね、うん、
なるほどね。ミクさん、朝活はもうほぼほぼしないですか。
いや、朝活そうだな、最近はしてないですね。ただあの、あ、朝のそのちょっと気になるクラブハウスの方がいらっしゃるので、
はい、
朝その人のやつを聞きながらっていうのは最近やってません。あの、朝運動するっていうのがあるんですよ、クラブハウスの中で。
あ、
はい、そう、だからそれはあの毎回ちょっとあの参加できるようにやってますね。
朝クラブハウス。
そう、あのラジオ体操とかあるんですよ、朝から。音楽に合わせみんなやるってやつ。
クラブハウスね。いろんなの出てきたね。でももう結構落ち着いてない？俺なんかクラブハウス見るたびちょっと、あ、かそってんなと思うけど。
いや、かそってる、だいぶかそってんだけど、はい、そのなんていうの、クラブができたことによって、
はいはいはい、
そう、結構そのスポーツ部門だったりとか、
うんうん、
あの朝私はその活動したいなって思ってても、なかなか一人じゃできないとか、寒いから外行きたくないって時に、家でもさ、ほらラジオ体操とかだったらできるから。
はいはいはい、
本当にね、ラジオ体操を始めて終わったら終わるっていう感じなのね。
はいはいはい、はい、なるほど、ね。
そういうルームに行って、そう、15分とか20分やって、そう、帰るみたいな。
うまいこと活用してますね、じゃあ。
そうなの。だからもうね、ずーっと入り浸ってることは本当になくて、
うんうんうんうん、
ちょいちょいちょいちょいちょいちょいみたいな感じで、行きたいところだけ最近は行ってます。
ね、だから今、あの、このクラブハウスやってる人たち、
うん。
わ、ほんまにクラブハウスハマったんやなと思うの。
いや、本当に思うよ。
ねえ。
だって、最近だってクラブハウサーっていうのが出てきましたからね。
何クラブハウサーってYouTuber みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、それ、すごいよね。そう、
でもそれなんつうの、収益化はできないですよね、今のところ。
いやでもね、これからどうも収益化してく、してく機能になっていくっぽいよ、クラブハウスも。
そうなんや。
それがさ、 うまくいくかどうかは分かんないけどね。
うん、あー、そうか。まあ一応ね、僕もやりましたけど、なかなかハマらず、もうスーッと。
スーッとすぐね、抜けましたね。
あ、そうですね。はい。いやでもね、僕貴重な経験できたんで。
あ、本当？
そうそう。まあ有名人とおしゃべりすることもできたし。
そっかそっか。うんうんうん。
まあね、あとなんか、とんでもない、こう、意識高い系のお兄さんとお話しすることもできて。
あ、そうだよ、そういうのあるよね。私ね、うん、意識ゼロ の、 あのルームってところ行ってます。
え、どんな話してるんですかそれ。
あのね、今日何してたって、今ね、うん、ってソファーで寝っ転がりながら話してます。そんな感じ。
あ、いや低いな。
すごいでしょ、低いでしょ。そうそうそう、高いこと言っちゃダメなの。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそう、それ面白くてね。
あ、それはいいですね。安心しますね、なんか。
めちゃめちゃいいよ。なんか、みんな、しかもそれがさ、ある会社の社長さんとかが入ってきて。
はいはいはい。
そうそうそう。今、何にも考えないで、うん、普通に仕事場に着いたけど、やる気がしないで、ここに今います、うん、みたいなこと言ってたりしてさ。
あ、いや、仕事しろ、
みたいな。うん。
社長がやる気ないって安心するわ、なんか。もうでもそんな時あんねやと思うね。
ねねね。
なるほど。
はい。
はい、じゃあまあね、クラブハウスも引き続きね、楽しんでください、ミクさん。
はい。
はい。ということで、ぼちぼちお時間やってまいりました。うん、明日
ね、
ね、うん、リップサービスでやる会なんですけど、うん、まあちょっと3.11 から10年ということで、まあちょっと今回特別企画でですね、はい、まあ改めてちょっと原発について考えてみませんか、皆さんという。 原発のない世の中にしていくことってできるのか本当にみたいな話がしたくて、ちょっとエネルギーに関してね、研究されている専門家の方をお呼びしましたので、ぜひちょっと今、原発なくなったらエネルギーどうなんのとか、原発が結局コストが安いからそれが一番いいんじゃないのとか、なんかそこら辺の疑問に答えてもらってるんで、ぜひ明日、このお時間見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでお時間やってまいりました。セアラガイさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日の個人スポンサーはございませんのでしたので、セアラガイサポーターズ動画の概要欄か、もしくはネットで検索してチェックしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今日は以上です。お送りしたのはセアラガイさんことエマヤンと
札幌の長岡美久でお送りしました。
はい、ほんじゃまったねー。
はーい。